ページが開かれました。
日本語で何と思いますか。
何でしょうね。これは日本語で何ですかね。先が尖ったものですけど、うん、I speak?
英語で何と言いますか。It could be an ice pick, but this is an awl. We got one there.
マットさん、シーラさん必要だそうですね。
I want to use this for an illustration.
今日はこれを使って皆さんに説明したいんです。
But not.I don't believe I want to do that. I'll just put it here. Please open your Bible to the book of Titus.
では今日はテトスというところがありますね。新約のテトスです。テトスへの手紙、後ろの方ですね。
Titus is a pretty name.
ティトスというのはいい名前ですね。新約の後ろの方ですね。テトスへの手紙。
I don't think I know any little boys named Titus.
でも私はテトスさんという名前をまだ聞いたことはありませんから、あまり使われてない名前ですね。
There are three epistles: 1 Timothy, 2 Timothy, and Titus.Which we call the pastoral epistles.
牧会書簡という牧会的な内容が書かれているのがテトスへの第一の手紙、テトスへの第二の手紙、そして、テモテへの第一、テモテへの第二、そしてテトスへの手紙になるわけです。
Because they give instructions to pastors on how to run a church.
で、牧会書簡と言われているのはこの牧師としてどうあるべきかということがこの明白にパウロによって示されているからです。
So Titus is the third of the pastoral epistles.
でここでですね、テトスも神様に命じられて牧師の働きをしたわけですね。
So I want to speak on the topic of church government.
で今日はですね、教会の組織について、話します。
If a church has good government, it will be a good church.
もし教会が健全な組織、管理体制ができていれば、それは良い教会です。
Because it will have a pastor that makes it a good church.
もちろんですね、上に立つ牧師は、そこに必要になるわけですね。良い教会には良い牧師が必要です。
So in Acts, please keep your finger
このテトスに戻りますからね。
And look at Acts,
ここに指を置きながら使徒行伝というところを開けてみます。
Chapter 14、
使徒行伝の14章というところを開けてみます。
And verse
15. 14章の15節です。
Well, that's John. Let me get Acts.
私はヨハネを間違ったけてしまったので、一行伝に戻ります。
This is going to be a lot better. Acts chapter. What did I say? 14:23.
14:23 に変わりました。23です。
Let me see. I can't find it.
Paul and Barnabas appointed elders
Acts 14,
for them
23.
In each church.
Acts 14,
and with prayer and fasting,
I don't know.
Committed them to the Lord.
Okay, Acts 14, 23. Paul and Barnabas also appointed elders in every church and prayed for them with fasting, turning them over to the care of the Lord, in whom they had come to trust. Now, this is a very, very important little scripture there. After Paul's first evangelistic tour, he came back through and visited all the churches he had established and appointed elders.
ここにですね、彼らのために教会ごとに長老たちを選び、断食をして祈って後、彼らをその信じていた主に委ねたとあるわけですが、パウロは伝道して教会ができたところにもう一度戻っていって、そこで長老を選んで、働きを委ねていったわけですね。
So, now we have government in the church.
ですから、そういう意味で長老が選ばれるということは、教会の組織が生まれたわけです。
Because without that leadership and organization in the church, heresy could develop very easily.
教会にリーダーがなく、教会にそのような組織がなかったら、この異端にやられてしまうんです。
So read with me verse 1 of Titus.
ですからそういう背景の中でテトスへの手紙に戻ります。
This letter is from Paul,
テトスへの手紙はパウロによって書かれました。
A slave of God and an apostle of Jesus Christ.
一の一ですが、使徒神のしもべ、またイエス・キリストの使徒パウロとあります。
Now, this bothers me a little bit. It used to bother me. Because back in the book of the Gospel of John, 15 and verse 15, Jesus said, I no longer call you servants because a master doesn't confide in his servants.
このヨハネのですね、
or his slaves.
ヨハネの手紙、ヨハネの福音書には、私はもうあなた方をしもべと呼ばない。私はすべてのことをあなた方に教えておいたからだ。あなた方を友と呼ぶと言いましたね。ですからその概念で神のしもべという言葉を読むと、私はかつて、こう違和感を感じたわけです。
Now you are my friends, since I have told you everything the Father told me.
父なる神様が私に語ってくれたことをみんなに伝えたので、私はみんなを私は友と呼ぶよとイエス様は。
So he elevated the apostles from servants to friends.
で、本当に十二弟子をですね、しもべから使徒、そして友というふうに彼らを呼んだわけです、ね。
And he said it's because a master, an owner, doesn't confide in his servants about his private affairs.
皆さん考えてください。主人はですね、個人的な問題をしもべとか奴隷と相談することはないんですよ。
He says, "You're my friends, and I'm going to tell you everything I'm doing and everything God's going to do."
イエス様が言ったのは、あなたを私は友と呼ぶよ。それは私はこのあらゆるべきことをあなた方に語ったからだということですね。
But Paul comes along here and calls himself a servant, a slave, in fact, a slave of God.
でもこのパウロはですね、この一章の一節で神のしもべと自分を呼んだわけですね。
Bad theology.
さあ、もう間違った神学でしょうか。
No, not really. There's a story back in the Old Testament. Let's read it in the book of Deuteronomy.
新命記ですが、旧約聖書。
And it's about slaves.
旧約聖書の新命記には実はこの奴隷について書かれていることがあります。
In their culture, they were allowed to sell themselves as a slave to another Jewish family.
実はですね、 当時の文化の中でこの奴隷というものはですね、ユダヤ人以外のものを奴隷にすることができたという文化があります。
To get immediate cash, it's like taking yourself to the pawn shop.
それはですね、奴隷をこの買い求めることができたし、奴隷で商売をすることもできたわけですね、当時の文化です。
Have we talked about pawn shops before? Pawn shop. In America, weIf we run out of cash before payday, we take our watch or our ring to the pawn shop.
ですね、ちょうどですね、あの質屋に持ってったようなもんだと今説明してるんですけどね、奴隷を質屋に持ってってお金をもらったわけですね。
And the pawn dealer says, "Hmm, that's a genuine Timex."
ああこれはいい時計だなとか言って値段をつけるわけですよね。
I'll loan you $10,000 on that.
これはいいやつなので、これはですね、100万ぐらいの価値があるかなというわけですね。
So I give him my watch. He gives me a pawn ticket.
ですからですね、質屋に行ってそうやってこれを質に入れて100万をもらう、預かるわけですよね。
In one month, or sometimes two months,If I have the money, I take my pawn ticket back and I get my watch back.
で、私はですね、1ヶ月後、2ヶ月後お金ができたらですね、利子を持ってそれを受け取るわけです。
I of course have to pay him the $15,000.
でですね、実は、もう多分ですね、質屋ですから、1ヶ月、2ヶ月経ったらですね、100万借りたらきっと15万ぐらいは余分に返さなきゃならないかもしれませんね。
Now you can't palm your wife, pawn your wife, or your children.
もちろんですね、子供とか奥さんを質屋に持ってくことはできないわけですよね。
But I said, this Jewish practice of selling yourself as a slave to another Jewish family is like pawning yourself.
でちょうどですね、新明期の文化ですが、このそのように奴隷をこの売り買いするというそういう世界観があったわけです。
To get immediate cash that your family needs.
で必要ならばそのようにしてお金を借りてこなければならなかったわけですね。
ButYou only had to be a slave, a servant, for 6 years.
ところがですね、たとえこのユダヤ人の文化はですね、仮に奴隷とされても6年間で解放されるという文化があったわけです。
And then in the seventh year, you could go free.
7年経てば解放されたんですね、自由になりました。
So look at Deuteronomy, chapter 15.
15.
Verse
13. 15 の13というところです。
But when you release a male servant, do not send him away empty-handed. Give him a generous farewell gift from your flock, your threshing floor, and your wine press.
この15章の13から読みますが、彼を自由の身にしてやるときは、何も持たせずに去らせてはならない。必ずあなたの羊の群れと内場と酒舟の内から取って彼にあてがってやらなければならない。
Share with him some of the bounty which the Lord your God has blessed you.
あなたの神、主があなたを祝福して与えられたものを彼に与えなければならない。
So when the slave went free,His master sent him away with a generous offering.
そして実はこの奴隷を解放してあげるときには、このユダヤ人はですね、そのような寛容な寛大な心を持って物を持たせて解放したわけです。
And the reason for that was, remember that you were slaves in the land of Egypt, and the Lord your God redeemed you.That is why I am giving you this command.
それはですね、15節ですが、あなた方はエジプトの地で奴隷であったあなたを、あなたの神主の主が贖い出されたことを覚えていなさい。それゆえ私は今日この戒めをあなたに命じる。
verse 16 says, but suppose your servant says, I will not leave you because he loves you and your family and he is well off with you.
16節ですが、その者があなたとあなたの家族を愛し、あなたのもとにいて幸せなので、あなたのところから出て行きたくありませんというなら、
That's sound like a nice relationship between a servant and a master.
そうするとですね、この文面から見ると、この当時ユダヤ人たちのこの奴隷との主人の関係っていうのは非常に良い関係が
In fact, if you get lonely through the day, why don't you buy a slave?
皆さんこういう文化であればですね
Is that permitted in Japan?
こういう文化であればですねきっと日本でもそういう奴隷を買ってですね奴隷に良くしてあげるっていうことが日本ではでも許されてませんよね
So good relationships develop and the servant says No, I love you I love your family I don't want to go free I want to stay here and serve you
でもここでですねこの奴隷は7年経って解放されるんだけどいや私はあなたが好きですしあなたのところとに一緒にいたいんですという方も中にはいるわけです
OK Here's my all
でそこにこれが登場するわけですね
In that case take an all
その時ですね
And push it through his earlobe into the door
この霧を取ってドアのところでですね、耳に穴を開けるというわけですね。
Pierce's ear。
皆さんも耳に穴開けてる方いらっしゃいますけど、耳に穴開けるんです。
After that, he will be your servant for life。
そうすると、ここに耳に穴開いてる人はですね、それはこの人の
So,
だよということがわかるわけですね。
I think that's why Paul chose to call himself a bond slave.
ですからですね、ここで、神のしもべとパウロは言ったんですね。神のしもべだ。
I love my master so much.
私を愛してくれたイエス様が大好きです。
I'll never leave him.
私はあのイエス様から決して離れませんという信仰の告白なんです。
I pierced his ear, but that was the illustration he was using.
もちろんパウロには耳に穴開けてないと思いますよ。でもそういう心の表れを言ったわけです。
So, Paul, お仕事をしますか。What did I just say?
お仕事をしますか John. What kind of job?
I was hoping that was right. So, isn't it strange how we, as we relate to each other, we want to know, what do you do?
で、皆さんですね、本当にこう親しくなると、今どうしてますか、どんなお仕事されてるんですかっていう、そういう会話生まれるでしょ。
Well, Paul said, my job is to bring faith to people and to teach them how to live a godly life.
テトセの手紙の一の一ですが、またイエス・キリストの使徒パウロ、私は神に選ばれた人々の信仰と経験にふさわしい真理の知識のために人とされたのですとあります。
I have been sent to bring faith to those God has chosen.And teach them to know the truth that shows them how to live godly lives.
皆さんもう一度読みますが、私は神に選ばれた人々の信仰と経験にふさわしい真理の知識とのために人とされたのです。
And so, Titus was a young pastor on the island of Crete.
テトスはですね、クレテ島に使わされた若い牧師です。
I suppose it's a beautiful island. It's in the Mediterranean Sea.
地中海に浮かんでいるクレテ島ですね。
And I know somebody in this church has traveled to Crete because so many travel.
皆さんきっとこの教会の関係者もクレテ島、地中海のクレテ島に行かれた方いらっしゃると思いますよ。
So Paul says, verse 5,
で5節、
I left you on the island of Crete so you could complete our work there and appoint elders in each town as I directed you.
そこで5節はですね、パウロはテトスに言うんですね。私があなたをクレテに残したのは、あなたが残っている仕事の整理をし、また私の指図したように町ごとに長老たちを任命するためでした。
So, Titus must have been a very anointed and talented young pastor.
このテトスはですね、若くて有能な神に導かれたこの説教者だと思います。
Because this was a very tough church.
皆さん、なぜならば、実はですね、クレテっていう人たちは非常に大変な人たちだったわけです。
We'll get to it later, but there were some mean Christians in this church.
もう皆さんですね、この教会にそういうひどい人がいると想像してください。クレテ島のようなですね。
Some I would prefer to show the door to.
そしたらですね、こんなひどい、こう読めば出てくるんですよ。こういう人だったらドアを開けて、どうかふさわしい教会に行ってくださいって言いたくなりません。
So there's a good church over there. Why don't you try it?
向こうにいい教会があるので、どうか向こうの教会に行ったらどうですかって言いたくなるような内容が書いてあるわけです。
So, appointing elders was one of the main things that Paul sent his trained commando there to do.
皆さんですね、自分が訓練をしたテトスに、あなたは私が命じたように、長老たちを選びなさいということを伝えたわけです。
How can anybody? What does elder mean? What does elder?
皆さんそれでは長老っていうのはどういう意味なんでしょうか。
Simply means an older person.
長老っていうのはですね、もともと年配な人という意味ですね。長老ですから。
I'm an elder and I'm proud of it.
ですから私はもう年とともに長老と呼ばれるわけですね。年配の人です。
But the spiritual meaning it assumes that an older Christian has accumulated faith and wisdom and maturity and is able to give government to the church.
でも聖書的な目で見ればもちろん信仰がこの確立し信仰がある意味長くてそして成熟してそして思慮深くてそしていろんな問題を体験していてアドバイスができるような人でしょう。
Now think deeply on this.
皆さんそのことをちょっと深く考えてください。
I like to preach.
私は説教するのが大好きです。
Because I like to shock people.
私は人にショックを与えたいと思っているからなんです。
Actually, we have a deal. He tells me things he wants me to say.
Oh, no.
Because he doesn't want to say them.
No.
No, that's not true.
いや、これは真実じゃないんですけど、あのですね、ショックを与えると、私がきっとですね、井上牧師は願っているのかもしれませんとこう言ったわけですね。
Let's see two questions. Can a young man be an elder?
皆さん、若い者がですね、長老になることができますか？
Absolutely.
いや、それもできるんです。
If he has the qualifications.
このような資質を持っていたら長老になることができるんです。
In fact, some young people have more spiritual qualifications than older people.
人によってですね、本当に若くてもその人の持てる能力やまた霊性はお年寄りも年を取っている信仰者よりも素晴らしいこともあるでしょう。
An older person might say, "Well, why can't I be an elder? I've been a member of this church 50 years."
でもですね、その時に誘惑はですね、もう私は50年もこの教会にいて、私より偉い人いないでしょって、年を取れば思ってしまうわけですね。
And the answer to that is because you're still a baby Christian.
でもですね、そういう言うんであれば、あなたはまだ赤ちゃんのクリスチャンじゃないですかと、それが聖書の答えです。
So that's not so controversial. Think about this.Question.
ですから、あの年に縛られていないんですね。そこに議論、そういう議論じゃないんです。
Can a woman be an elder?
それでは女性も長老になることができますか
？You think so?
どう、そうですか
？Yes.
そうなんです。
Yes.
そうなんですね。
Now, in Christ there is neither male nor female, bond or free, Greek,
男性であれ女性であれ長老になることができたわけです。
If the lady qualifies.
その女性がそのような資質を持っていたらということですね。
So the, an elder refers more to maturity and age and faith, not literal age.
この長老という言葉を私たちは年齢的にお年寄りというよりも成熟してまた信仰がある意味長く経験していると考えるべきです。
So beginning with verse
6から
of chapter 1 says an elder must be well thought of for his good life.
それにはその人が非難されるところがなくとあります。
or her good life.
またはその女性がですね非難されるところがない。
And the second qualification is that he must be faithful to his wife.
一人の妻の夫でありというのはこの奥さんや主人を大切にしているということです。
He can't be a rounder. He can't be a loose liver, you know. He has to be faithful to his wife.
とにかくですね、主人や奥さんに対して誠実であるっていうその性格が大切です。
The Greek literally means a one woman man.
まあここでですね、一人の妻の夫と一人と書いてあるわけですね。ギリシャ語も一人と書いてあるんです。一人の人を愛しているんです。
Yes, he can't have more than one wife.
皆さんそうじゃなければたくさんの奥さんを持てるっていうふうに理解できちゃいますね。
And he can't have anybody else's wife.
もちろん他の奥さんを愛するなんてことはあってはいけないわけですね。
So he's well thought of for his good life in the community and he's faithful to his wife.
そしてその人はですね、この家族からだけじゃなくてその地域からもそのこの人たちの群れの中からも評判のいい人であるはずで、あるべきです。
And the third one is his children must be believers and not wild or rebellious.
で、一人の妻の夫、それから非難されるところがない、評判がいいことですね。そして3番目は、その子供は不信仰を責められたり、反抗的であったりしない信者であることが条件でした。
Ephesians chapter 6 verse 4 says, And now a word to you fathers. Don't make your children angry by the way you treat them.
エペソにですね、子供を怒らしてはならないと書いてありますね。
Or some versions say, "Don't provoke your children to wrath."
六章の四節ですが、子供を怒らせてはいけません。
But bring them up in the discipline and the instruction approved by the Lord.
かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。
Okay, now back to Titus.
さあテトスに戻りますが。
Number four, he must live a blameless life because he's God's minister.
そしてですね、神様のですね、7節監督は神の家の管理者で非難されるところのないものであるべきです。
There is a scripture in the Old Testament where the prophet says,To God's chosen people, he says, the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you.
旧約はですね、預言者という一つのモデルがありましたね。そしてその預言者の姿を通して、人々は神様を見るわけですね。その神様を知らない人たちが神を見るわけです。
That's a terrible, terrible thing to say about somebody. If my life was so rebellious and ornery, and I claim to be a minister, that doesn't compute. People say, I don't want your God.
預言者として生きる姿を考えてほしいんですね。本当にその人の生き方ですね、その人の生き方、資質ということを考えていただきたいんですね。
And, he must not be arrogant or quick-tempered.
その人の生き方ですね、まあ、ここでは、その方はですね、わがままでなく短気でないとありますね。
Not a heavy drinker.
酒飲みでもないと、お酒が大好きでもないと。
Not violent.
喧嘩好きでない。
Not greedy for money.
不正な利を求めない。
He must enjoy having guests in his home.
かえって旅人をよくもてなす。
He must love all that's good.
善を愛する。
He must live wisely and be fair.
慎み深く正しく。
He must live a devoted and disciplined life.
経験で自制心がある。
He must have a strong and steadfast belief in the trustworthy message he was taught.
教えにかなった信頼すべき御言葉をしっかりと守っている。
Now, the result of this kind of character will help him to encourage others with right teaching and show those who oppose the right way.
そしてそのような生き方をモデルとしてできる人は正しい生き方を人々に示すことができるんですね。同時にこの反対する人たちに対して正しい生き方というものを主張することができるわけです。
This gives Titus, the pastor, the leader,
テトスがですね、ここにいますが、
a good team to work with.
そうするとですね、テトスはこのような長老と信頼関係ができるわけですね。チームが生まれるわけです。
When I was in school, I played football.
私はですね、フットボールを学生時代にやりました。
I lived for football.
私は大好きでしたね。
When we were our junior high team,I was the quarterback.
私はですね、中学校の時はですね、私はクォーターバックだったんです。
He's the guy that gets the ball from the center.
私がボールを取って、
gives it to somebody else so they can get clobbered.
それをですね、次の人に渡すわけですね。
Or throws a pass.
Or パスを投げるわけです。
But the quarterback calls the play, gives the signals in the huddle.
でクォーターバックはですね、実はこのいろんな状況の中でサインを送らなければならないんです。
So a pastor is like a quarterback who has a good team to play with.
ですからここでですね、こう描かれている姿はこのテトスが良い長老が選ばれて、そしてサインを送ったり、この働きの拡大の姿が描かれているわけです。
Now, I won't do all of this, but let's get to the problem. We've got the team now.
皆さん、このことをですね、深く今日は言えませんが、今問題が起こったとしましょう。
Titus had a church. I wouldn't pastor.
テトスがですね、使わされた教会は大変な教会。私はノーサンキューって言うでしょうね、きっとね。
Because I one weakness.One of my many weaknesses when I was a pastor is I was afraid of confrontation.
私もですね、自分は弱い面があるんですね。それはその人と対決するということが弱いんです。
And the reason for that, I was afraid I might lose a member.
対決するっていうことがなかなかできないのは目の前にいるメンバーがいなくなってしまうかもしれないって心配するからです。
I wouldn't go to Henry and say, Henry, you've got to stop getting drunk every Saturday night. A Christian can't do that.
例えばですね、これは本当にこういう一つの例ですよ。ある人のところに行って、土曜日にそんなにお酒飲んじゃダメでしょ。
Well, he just might get mad and go to some other church.
そんなにお酒飲んじゃダメだよって指摘したらその人は他の教会に行ってしまうかもしれませんね。
And we need his money in this church.
とにかくですね、そうやって言って人がいなくなったら教会が献金が少なくなってしまうわけですね。
I can say these things now.
でも私は今は平気で言えるんです。
Because you can't fire me.
もう私はですね、クビにされるそういうもう心配はないからです。
If he says you're fired, I say no, I quit.
もうとにかくですね、クビにって言われたって私は辞めますって、それで済んじゃうわけですよね、日本の働き。
Okay, here's why now the pastor needs a good team of spiritual elders.
ですからですね、この聖書を教える姿ですね、本当に良いこのモデルになる人たち、そういうチームが、リーダーシップチームが生まれるという姿です。
Stand behind him and support him in all he does.
そしてそのチームがこのテドスを支えるわけですね。
A pastor can be dismissed for one of two reasons or for both: heresy and immorality.
でですね、まあ、この内容を見れば牧師がこの排除されなければならない理由として、それはまず不貧困な出来事が起こったということと、もう一つはその人の考えが異端であるということですね。
So, the pastor is clean, his leadership team is clean, anointed, and here we goFor there are many who rebel against right teaching. They engage in useless talk and deceive people. That's verse 10.
10節ですが、実はですね、本当にリーダー、パスターはクリーンで、そして長老たちもクリーンな心を持ってなきゃいけませんね。10節。実は、反抗的なもの、空論に走るもの、人を惑わすものが多くいますとあります。
Now, if someone asks, well, how's your church doing, Pastor? Well, we've got a lot who rebel against right teaching and engage in useless talk.
皆さん、もしこのことをちょっと想像してくださいね。ある方が牧師に、どうですか、最近教会どうですかと牧師の友達が言ってですね、その牧師がこう言うんですね、うちの教会は反抗的なもの、空論に走るもの、人を惑わすものが多くいるんですと、もし言ったらですよ、
And they deceive people.
人を惑わすものがいるんですよ。
This is especially true of those who insist on circumcision for salvation.
ここはですね、特に割礼を受けた人々がそうですと言っていますね。立法主義の人ですね、割礼を受けた人。
So, these were, we call them Judaizers.
ですから、割礼を受けたっていうのは、このユダヤ文化を引きずっているクリスチャンですね。立法から離れられないんです。
We would call them religionists.
そしてその律法を守る、こうしなければいけないというそのことは、これは
Religion is the thing.
宗教的というわけですね、宗教的な儀式ということが。
If it happens to have some truth in it, that's okay too.
確かに宗教的な儀式の中には真理があればそれはいいでしょう。
But the traditions, the ceremony, the historyAll has to be preserved from the past, from Judaism, and they wanted to bring all of that garbage in and dump it on the church in Crete.
実はですね、クレテの問題は何かっていうと、クリスチャンが生まれていった時にユダヤ教的な立法主義なクリスチャンが入ってきて、旧約聖書の戒めとか教えとか文化とかそういうものをあなたたち守らなければと言い始めたことです。
They must be, verse 11, they must be silenced.
11節、彼らの口を封じなければいけません。
By their wrong teaching, they have already turned whole families away from the truth.
彼らは不正な利を得るために教えてはいけないことを教え、家を破壊しています。
Such teachers only want your money.
不正な利とありますね。
Verse 12.One of, this is a very, very, very interesting verse.
12節、非常に興味深い言葉ですね。
One of their own men, that is, a Cretan, a prophet from Crete, has said about them.
彼らと同国人である一人の預言者がこう言いました。
This is what the Cretan prophet said. The people of Crete are all liars. They are all cruel animals.And lazy gluttons.
このクレテ人は昔からの嘘つき、悪いけだもの、怠け者の食いしん坊だとある預言者が言ったでしょうって言うんです。
Now, how's your church going, preacher? Well,
皆さんのどうですか、先生。
They're all liars.
先生の教会はどうですか。うちの教会はたくさん嘘つきがいるんですよ。
They're just all cruel as animals and lazy gluttons.
もうですね、悪いけだもの、怠け者の食いしん坊がいるんですよ。
And Paul's comment on that, verse 13, this is true.
でもパウロはですね、こう言うんですね。So,この証言は本当ですと言うんです。
So rebuke them as sternly as necessary to make them strong in the faith.
ですから厳しく戒めて人々の信仰を健全にしなさい。
So why would a pastor have to confront or rebuke somebody?
皆さんですからここでですね、このテトスはそういう人たちと対決をしなければならないわけですね。
To get rid of the sin and unbelief and cruel practices in their life.
それはこの罪を除く、そしてそこで起こっているこの怠け癖というものがなくなるように。
To make them strong in the faith.
そして何よりも信仰が強められるようにというんです。
Now, so rebuke them only as sternly as necessary.
ですから厳しく戒めてとあるんですね。
The idea is redemption, not condemnation.
これはですね、ところがですね、それは人をこのダメにする目的じゃなくて、実は、この贖いのプロセスが起こるようにという目的なんですね。
So, it was not an easy task.
ですからこれは優しい仕事ではないですね。
To govern a church, lead a church.
教会を守り導いていくということは優しいことではないんです。
One person can't do it.
一人の人ができると思いますか。
Qualified leaders must be at his side.
本当にそのテトスの周りに本当にこの長老たちが、そういう人たちが一緒に立たなかったらできないですよ。
I'm going to stop there but say this.
でも、今日ですね、この言葉で終わります。
If my pastor has to confront me, I'm not going to get mad.
もう仮にですね、うちの教会の牧師がお父先生に、ちょっとこれはと言われたときに、私は決して怒りませんよ。
Because if he can see something in me that needs correcting, I want that.
で、なぜならば、本当にそう言ってくれるっていうことは、私の中に不十分なところがあるということが気づくからです。
I might get angry.
もしかすると怒るかもしれませんね。
For a little while.
ちょっとの間怒るかもしれませんね。
But I say, well, you
know, でも
He's right.
でも考えたら正しいなと思うでしょ。
And repent.
そしてでもこの目的はそこにこの悔い改めが起こるということですね。どうか私がこんなことをしてしまった、 ことを神様許してくださいと私は祈るでしょう。
Because I want to be a part of a winning team.
なぜならば私はこの勝利をするチームの一員でありたいと願っているからです。
And to have a winning team needs good government, good leadership.
勝利をするチームは実はよくこのリーダーとともにそこに良い組織というものが必ず必要になってくるからです。
Pray.
ではお祈りしましょう。
Lord, impress the truth of what Paul was saying to Titus into our hearts.
テトスの手紙を一節読みましたけれども、神様が私たちに真理を示してくださるように。
That we may be builded up and strong in our faith.
私たちがどうか信仰が強められますように。
And make us lovingly bold in our witness to other people.
また私たちの言葉を通して、神様への証が人々に伝わりますように。
In Jesus' name, Amen.
イエス様のお名前によって祈ります。